はい、ありがとうございました。では司会者が本日の聖書の箇所ピリピ人への手紙2章12節から18節をお読みいたします。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。同じようにあなた方も喜んでください。私とともに喜んでください。それでは赤坂先生に世の光として輝くという体と題して説教していただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。新しい年も1週間を刻んでまいりました。明日は成人の日、またすでに3月年度末を意識させられるような、そんな歩みが始まっているこの時節だと思います。改めて御言葉から神様の約束と励ましを聞かせていただいて、新しい人巡りへと使わされてまいりたいと思います。月に一度立たせていただいているこの講談では、ピリピ人への手紙を少しずつ読み進めてまいりましたが、前回12月はアドベントの期間でもありましたので、ヨハネの福音書を開きました。闇を駆逐する誠の光と題して語らせていただきました。今朝もう一度ピリピ書に戻って続く箇所が読まれたわけですが、この光として輝くという16節の主題、先月ヨハネの福音書から共に聞いた御言葉の励ましの主題と重なるところです。神の御子イエス様がこの世界の闇を駆逐するために私たちのところに来てくださった、そのイエス様の光に照らされている者たちが世の光として輝く、そのような歩みに召されている、その約束と励ましの御言葉であります。読まれた中でも特に15節後半から16節の箇所に焦点を絞ることになります。すなわち曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くというこの主題です。焦点はそこに合わせたいと思いますが、でも段落として12節から読み始め、そして12節にある一つの課題をはじめに整理しておくことが必要かなというふうにも思います。自分の救いを達成するように努めなさいというこの12節の終わりのところ、引っかかりを覚える方もいらっしゃったのではないかと想像をします。自分の救いを達成するように努めなさい、というのはこの手紙ピリピの教会の キリスト者に対して書き送られた手紙です。救われている人たちに対して書かれている手紙であるはずなのに、自分の救いを達成するように努めなさい、少々違和感があるのではないか。一つには、救いはこの努める、努力して人の技によって手に入れるものだったのでしたっけっていう疑問。もう一つは、達成できないこともあるんですかという恐れ。私は救われていると思って今も生きているのに、恐れをののいて自分の救いを達成するように努めなさいということは、努力が足りないと救いを達成できないということがあり得るのだろうか、まあ、そんな疑問がふと湧いてくるようにも思われる、まあ、そんな12節であると思うので、まあ、初めに少し整理をしておきたいということです。一見難解のようにも思われますけれども、この箇所は救いにおけるすでにと未だの緊張関係ということで、理解を整理をしておきたいと思います。すでにと未だ、聖書が繰り返して教えていることは、救いはただ信仰による、信じた者に対する神様の恵みの贈り物であって、決して人間の行いに依存するものではない。努力して行いを積んで救いを得るということではないというのが、聖書が繰り返して教えていること。どんな人でも誠の神を信じ、その神の目から見たならば自分は全く罪人であると聖書が教えていることを受け入れ、その罪からの救い主として私たちのところに来てくださった唯一の救いはイエス・キリストである、そのイエス・キリストを私の救い主として信じて受け入れるならですね、どんな人でもともう一度強調しておきたいと思いますが、どんな人でもただ誠の神を信じ、自分が神の目には罪人であるということを認め、その罪からの唯一の救い主が私にとってのごめんなさい、その罪からの唯一の救い主がイエス・キリストであり、私にとってこのお方を私は救い主として受け入れます、そのように心に信じ口で告白する者は救いをいただく、これが聖書を繰り返して教えていることですね。ただ信仰によるのであり、神の恵みの贈り物です。神がくださる完全な贈り物なので、ただ信じるだけで救われますというときに、それは他の何かの要素によって脅かされたり揺さぶられたりすることがない。信じた人は皆すでに完全に救われている。でよろしいですよね。聖書が教えていることは、信じるだけで誰でもですから、信じたからにはその神の完全な贈り物であるところの救いを全くいただいている。ですからすでにです。イエス様を信じた私たちはすでに全く救われているにもかかわらず、緊張関係といいますのは、いまだに私たちの歩みはその救われた新しい命にふさわしくない面がある。神の子供としての身分と私たちの現実を考えると、そこにはだいぶギャップがある。緊張関係、すでに救われているのにもかかわらず、いまだに神の子供らしくないありさまを時々露呈することがある。罪人として生まれ、罪人として長らく生きてきたその考え方、習慣、価値基準や優先順位、そうした癖がなかなか抜けない。いまだによちよち歩きである。すでに完全に神の子供であるけれども、現実はいまだによちよち歩きであるという、そのすでにといまだの緊張関係、早く 全くふさわしい有様に引き上げていただきたいなと思います。だってすでに完全にいただいている身分ですから、それにふさわしく生きられるように、早くそうなるようにと憧れを覚えますが、なかなかよちよち歩きで、実にふさわしくない歩みに、何でしょう、3歩下がって2歩下がるだか、3歩進んで2歩下がるだか、何歩進んで何歩下がるだか、よく分かりませんが、おぼつかないような歩みを繰り返しているような気がいたします。一つには私たちが今もこの肉体を着ているという現実があって、神の子供の命の豊かさを体験することを邪魔している面があります。肉体、神様がくださった大変良いものですけれども、罪の影響を受けていて、その面では厄介なものでもあります。疲れていると、肉体が元気でいるときは、でも疲れているとって、そういうギャップに苦しむこと皆さんないでしょうか。気持ちも体も本当にこう元気でエネルギーにあふれているときっていうのは、本当にこの喜んで人のために差し出すことができる。疲れて追い詰められていると、人のことなんか構ってられなくて、自分のことにばっかり関心が集中して、ふと気がつくと、あんなわがままなものの考え方や言葉の出し方や決断の仕方やっていうようなことにがっかりさせられる。何歩か進んだかと思うと、やっぱり何歩か下がっている。そんな現実にがっかりさせられることしばしばなのではないか。まあ、その意味ではこの肉体を着ている間は、すでにいただいている命の豊かさを 100% 経験することを、まあ、肉体が邪魔しているという面があります。あまり経験にそういうものの言い方をしてはいけないということを、まあ、正し書きをつけ、自らを戒めながら、でもパウロはですね、こう憧れを持って、早く天国行きたいみたいな言い方してますよね。既死燃料ではない、早く死んだ方がいいって、そういうことではない。でも、この肉体がやっぱり邪魔する面があるというのは、私も切実に感じるところであります。もう一つには、私たちがこの世界に生きているという、まあ、そのことのもたらす緊張関係といいましょうか。今日の段落の言葉遣いで言えば、曲がった邪悪な世代ですね。この世界は神様のお許しの中でサタンの影響下にあって、サタンがこの世界闇で支配しようとし、人々の心を闇の方に引き寄せ、神の子供たちをさえ欺いて闇の方に引っ張り戻そうとしている、そういう力がいつも働いている世界であります。最初の祈りの中でも、私たち共に司会者の祈りの中で覚えさせていただきました。私たちの手に負えないような大きな問題が山積しているこの世界、この時代に生かされているという時に、身分は神の子供でも、私たちの日常は随分歪んでいて、いまだに神様の約束してくださった命の豊かさ、全き平和を手に入れることができないでいる。そういう世界を生きている。いや、人のせいだけではない。戻って私の肉体という厄介なものも含めて。ですから繰り返しますが、すでに全く救われているというその確かな保証の上に、でも身分は確かであるけれども、現実は未だに途上にある。だからパウロは、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するように努めなさいとこう命じる。努力によって救いを得なさいと決して言ってないんですね。救われた者たちは、その救われた身分にふさわしい今を生きることができるようにという意味において、自分の救いを達成するように努めなさい、まあ、そう理解して12節を読むならば、 もしかするとふと感じた疑問も解決するのではないかと思います。努力によって救いを得るというわけではないし、達成しない心配をする必要もない、達成というのはその救いを失う心配をする必要もない。でもせっかく新しい命をいただいているんですから、その命に少しでもふさわしく生きることができるように努め励むお互いでありましょうというのが12節。13節、続けてこの努めなさいに続けてこの13節が置かれているということに大変大きな慰めを私は見出すことができると思います。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。誠にありがたい真理、誠にありがたい教えと形容したいと思いますが、救いを達成するように努めなさい、救われたのですから救われたのにふさわしく生きることができるように努め励みなさいと勧めた上で、でも神が私たちのうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださると、神がさせてくださるということをパウロは続けて私たちに教えてくれるんです。その救われた者にふさわしく生きるということは、あなた方一人一人の責任ですよ、とにかく神の子供になったんですからあとは自分でやんなさいって放り出されて生きているのではなくて、神様は引き続いて私たちのうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる。古い日本語の訳の一つには願いを起こさせって書いてありましたかね。私たちの内側に願いを起こさせてくださり、志を立てさせてくださるのは神様です。まず神様が私たちのうちに働いてくださって、神がさせてくださるのですから、14節、すべてのことを不平を言わず疑わずに行いなさい。この13節と14節は表裏一体ですね。神が私たちのうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる、私たちが不平を言わず疑わずに行う、神がさせてくださるっていうことと私たちが行うっていうことは切り離すことができない表裏一体の関係にあります。しかも神の方が先立っているというのがありがたいと思うのです。神が志を立てさせてくださる、願いを起こさせてくださる、私たちのうちに働いて私たちの心を整えてくださって、願いを起こさせ志を立てさせことを行わせるために私たちを押し出してくださるのですから、神がイニシアティブを取って神がさせようとしていてくださることに従順に14節、すべてのことを不平を言わず疑わずに行いなさい。もう一度申しますが、産み落とされた神の子供たちを神はあとはそれぞれ一人で勝手にやんなさいって放り出すのではなく、引き続き一人一人のうちに働いて私たちの願い、心、志を整えてくださり、私たちを神の子供たちとしてふさわしく生きることができるように励ましてくださる。それは15節、それはと始まるセンテンスは16節の真ん中までたどり着いて世の光として輝くためです。ですね。それはこのありがたい真理は、それはあなた方が世の光として輝くためです。もう一つの読み方は、そうすればあなた方は世の光として輝くことになります。どちらの読み方も可能だと思います。目的なのか結果なのか。いや、目的も結果も両方含めて、どっちか白、右か左かって言わずに両方含めて考えるのが良いのではないかなと思いますが、翻訳としてはでもね、どっちかしか書けないので難しいです。皆さんでも理解としては、それは輝くためですという目的という面と、 そうすれば輝くことになりますという結果という面と、その両方をこう二重写しのようにしてぜひ理解していただきたいと思います。このありがたい教え、神がまず私たちのうちに働いてことを行わせてくださるというこの幸い、それは私たちが輝くためです。あるいはその御教えに感謝して、私たちが神様の動かしてくださるままに精一杯動いていくならば、そうすれば私たちは世の光として輝くことになります。15節をもう一度読みます。あなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝く。これが今朝私たちが共に受け止めたい中心的な御教えであります。時代は邪悪な闇の中に覆われています。先ほど来繰り返し思い出させられているこの世界の現実です。でも先月この講談でヨハネの福音書から語らせていただいたように、すでに神が御子を使わせてくださいました。人の光として使わせてくださったこの御子は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったというのがヨハネ1章5節、先月読んだ御言葉の中の一部です。そして同じヨハネの1章12節には、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。このイエス様が私たちの世界に来てくださって、光として来てくださって、その光を私たちにも届けてくださるために十字架を引き受けてくださって、復活なさって今は天に帰って神の右に座しておられますが、今は代わりにあなた方主の民を光として世に置いておく、そういわばおっしゃったのではなかったですか。イエス様がまだ地上におられた頃、弟子たちにあなた方は地の塩です、あなた方は世の光ですって教えてくださいました。その弟子としての生き方を私たちは今もずっと引き受けている。今も世界はサタンの影響下にあります。闇の世界である、改めて例を引くまでもなく、世界大の闇を私たちは今日朝から意識させられ直していますし、ぐっと引き寄せて身近なところにある私たちの現実の闇にも目を閉ざしてはならない。私たちの家庭や職場や人間関係や、いや私たちの一人一人の私自身の内側にあるこう闇への誘惑といいましょうか、サタンがあわよくば神の子供たちをさえももう一度闇のところに引きずり込もうとして働いている。そんなことにも警戒をさせられながら、でも神が私たちのうちに働いて志を立てさせ、願いを起こさせ、世の光として輝かせてくださると御言葉に約束していてくださるので感謝であります。この闇の世界に私たちは光を輝かせるものとして使わされています。神の子供たちの責任は重大です。光として輝いて生きるという責任、特権であり喜びです。神がそうさせてくださる、私を光として、私の生きている今の生活のそれぞれの私たちのところに光をもたらすために、光として使わせていてくださると知らされるのは本当にこの喜ばしい知らせでありましょう。しかも神がさせてくださるので私たちはすることができる。パウロはその真理を思い起こしながら、喜び という主題がこのあと16節から18節にこう展開いたします。この真理を知っているのでパウロは自分の努力が無駄ではないし労苦が無駄ではないと確信しています。前に紹介したことがあるでしょうか。私の召し伝道者として生涯を捧げるようにという召しの御言葉は第一コリント15章58節ですが、そこでも労苦が無駄ではないという言い方をパウロはしますね。言い方を変えればキリスト者として生きるっていうことには苦労が伴うということをパウロは繰り返し述べている。イエス様信じて神の子供になったら苦労がなくなるっていうことを聖書は残念ながらって言っているでしょうか。言ってない。いやむしろ闇の中で光として輝き続けることの中には労苦がある、努力がいる。でもそれは決して無駄ではない、無駄にならない努力を引き受けさせていただける特権、それをパウロはこのところで喜んでいるのです。キリストの日に誇ることができます。たとえ17節で言っているのは信仰のゆえの殉教の死です。たとえ信仰ゆえに殉教の死を引き受けることになったとしても、いやたとえって仮定の話でしているのではなく、パウロはこの時現にローマに獄に捕らえられており死刑を予想している面があります。たとえそうなったとしても私は喜びます、あなた方すべてと共に喜びます。同じようにあなた方も喜んでください。2000年前ピリピの教会の人々に向けられたこの言葉は今朝共に御言葉を聞いている私たちにも迫ってきます。同じようにあなた方も喜んでください。神の子供とされているということを改めて喜び誇りたいと思います。努力によってではなく、ただ信じただけですでに完全に神の子供とされている、クリスチャンであるお互いはそのことをこの時改めて喜び誇りたいと思います。あいにく私たちの歩みは相変わらずよちよち歩きでおぼつかないものではあるかもしれない。でもそれでも神の子供たちとしての身分が確かであるということを喜びたいと思います。よちよち歩きのその歩みの私たちのうちに神が働いてくださって志を立てさせことを行わせてくださるという現実を改めて喜びたいと思います。喜びますっていうだけではなくてそのことに心を開かれたいと思います。神様が私たちのうちに働いて願いを起こさせてくださる、志を立てさせてくださる。お正月の年の初めだから言うのだけではだからと言って言うのではありません。一年の抱負とか言っていつも今日の日、今週、今月、今年、神様がどのようなことに私たちの心を向かわせていてくださるだろうか、どのような願いを起こさせ志を立てさせていてくださるだろうか、心に浮かぶそうしたことごとを早々とこう蓋してしまったり手放してしまったりするのではなくって、神が私たちのうちに働いていてくださるそのことの結果としての願いや志であるならば、神がそれを行わせてくださる、そう信じることができますから本当に幸いです。そのことを喜びたいと思います。そしてそのことに向かって不平を言わず疑わずに行うことができるように神が助けてくださることを喜びたいと思いますし、そのような者たちとして私たちを光として私たちの生活の場に使わしてくださるという神様の恵みを喜びたいと思います。今週も私たちは今日ここからそれぞれのところにまた戻っていきますという言い方なのか、使わされていきますという言い方なのか、光を携えて光をもたらすために神様の恵みを携えて神様の恵みをもたらすためにそれぞれの場所に私たちは置かれています。改めてそのことを喜び、神がさせてくださるそのことに期待をしながら、なすべき務めをしっかりと引き受けて 参りたいと思います。不平を言わず、疑わずに、主に期待して引き受けて歩む私たちを通して、神様が私たちの周りに光を届けてくださることを感謝して、新しい歩みを始めてまいりましょう。お祈りをいたしましょう。恵みの神様、今朝もこうして共にあなたを礼拝し、また共に御言葉に聞く時をいただきましたことをありがとうございます。今一人一人の内側にあなたが語りかけていてくださるところの御言葉の真理、その励ましとその悟しを、どうぞ御霊の神様が私たちを助けてくださって、具体的にそれを理解することができるように、またそれを生き生きと私たちのうちに保っていることができるように助けてください。そしてあなたの立てさせてくださる願いのままに、あなたにお従いして歩むことを私たちに教えてください。そのように生きる私たちを通して、あなたの恵みの光を輝かせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。